そんな理科の時間。
星や理科の話を分かりやすくお届けするそんな理科の時間第11回、パーソナリティは私本宮と
吉安です。
それではよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ですね、はい、毎年これ、2月ぐらいなんですけど、うん、子供たちの、こう実験教室の担当をやってるんですけれどもね。
地元の子供たちに理科のことを教えてるんですね。
そう前回は、ろうそくを作ったりとか、
はい、
うん、そういうの
ベッコアメと話してませんでしたっけ。
そうベッコアメとね、そういうのやってたんですけど、年に1回だけだったんですけど、
はい、
比較的何か評判がよろしいようで、うん、なんか7月にもやってくれって依頼が来まして。
元ちゃん先生でしたっけ。
そう元ちゃん先生、ちょっと評判が少しよろしくて嬉しい限りなんですけどね。
で、夏も理科の実験なんですか。うん、
本来なんかその元ちゃん先生、星のことが詳しいから星のことやってくれないかって言われて、
うん、
あ、これは願ったり叶ったりだと思いまして、
うん、
でいろいろ聞いたらですね、3回連続でやるわけですよ。
はいはいはい。
まあ、連続っていうか、まあ土曜日に3週連続やるんですけど、うん、一応なんかこうネタをどうしようかって話してて、その中で安く牛乳パックとダイソーとか100均で、虫眼鏡とかを買ってきて、それを組み合わせて天体望遠鏡を作ってみようと。
お、
うん、結構なんかね、こうネットなんかで調べたら比較的こう簡単に手作り望遠鏡みたいなのが出てるんで。
そうですね。
そう
100円ショップに老眼鏡売ってて、
はいはいはい、
レンズ2枚入ってますわ。
そう、老眼鏡だとほら100円でレンズ2枚取れるんですよ。
そうですね。でなんか度が強いのと弱いのとかがあって、多分焦点距離も選べますね。
だからね、まだねちょっとね、いろいろ組み合わせてどれが一番いいのかなと、
うん、
買ってみていいのを作ってみようかなとは思ってるんですけど、一個ちょっと担当のね方が作ったんですけど、もう少しこう精度がいいのができそうな気がするんで、
うん
うん、これうまいこといいのができたらちょっとご紹介したいな。
そうですね、こちらの番組で紹介すると、
そう面白いかなと思うんですけど、
はい、
あとね、その外に出て、まあ外にこう草っぱらがあるんですけどね、子供たちとこの天気のいい昼間に外で何か宇宙に関することができないかと。
ああ、そうか星の話がしたいけれど、
うん、
子供たちが集まるのは昼間だから。
昼なんですよ。
ね。
だから、
ね、星の話は難しいが、宇宙の話をなんかやってみようと。
うん、そこら辺でね、例えばほら、この太陽系の大きさを子供たちと一緒にやってみようとかね。
うん。
で、例えば太陽から水星はこれぐらいの距離、地球はこれぐらいの距離とやっていったら、例えば海王星か、一番遠いのが。太陽系なくなっちゃったわけじゃないですけど、
はい、まあ太陽系の仲間の惑星じゃなくなっちゃったので、そうですね。
うん、そう。それでいくと、まあ海王星までが30天文単位なんで、
ちなみに1天文単位は、
地球と太陽の距離1億5000万キロが1天文単位ですね。
で、海王星まではそれの、
30倍と。
あ、そんな感じですね。
うん。はい、ですんで、ちょっと各惑星のパネルかなんか持たせて、各ね惑星に子供を当てて広がって遊んでみようとか、うん、そうすればまあ意外にこうね太陽系の大きさとか分かってくれるかなとか、まだね
スカスカな感じが分かりますよね。
そうですね。で、火星ぐらいまではかなりみちみちだと思うんですよ。
うん、その中ではね。
そうで、そういうのが結構分かってくれると子供は楽しんでくれるかなとかね、ちょっと分かんないですけど、実際、
まあ、外で体を動かすとまた違った楽しみがありそうですけどね。
そうで、最終日だけね、ちょっとやっぱり星を見せてあげたいということで、
うん、
親御さん保護者の方同伴でちょっと星を見に行こうと。
あ、そうですか。でも7月だと日が暮れるのが遅いからなかなか遅い時間になっちゃいそうですね。
北海道はね特にこの時期だとまだね8時いったらまだ少し西の空は遅くなると思います、
うん、
だからまああまり遅くもできないですし、でね一番近くて暗いところが実は墓地なんですよ。
あ、会場が一番近くて。
そうで結構ね面白いかなと半分肝試しみたいな感じ、
ね、夏だし。
さあさあさあさあ、ワイワイキャーキャー言いながらね。でもかなり本当暗いんで、星を見るにはね、僕もよく行ってたんですよ、一人で墓地とかね。
いや、羨ましいですよ、空が暗いのは。
ねえ、ここはもう田舎の特権なんですけどね。
ね、今東京とか神奈川行ったり来たりしてますけど、
はいはいはい、
空が明るいので、
うん、
星が少ないですね。
あの横浜に住んでた頃は本当になんか空が夜中なのに紺色というか群青色というか、
そうそうそう、黒くないんですよ。
黒くないんですよね。で本当に明るい星しか見えないので、なんか寂しい気がしてましたけれども、
うん、ですね。
そうそうそう、まあそんな感じで夏の7月にね、こう新しい教室をまたやろうかなということで今考え中でございます。
ちょっとずつ準備してるわけですね。
そうですね、まずちょっと望遠鏡をちゃんと作ってみようかなという気がしてますけれど、
楽しそう、
うん、ね、どれだけ子供が集まるか分からないですけどね。
そういえば今関東と北海道の話してましたけど、う
ん、
こちらではですね、もう桜も散って、どちらかというと新緑の季節っていう風にこう景色が変わりつつあるんですけど、
早いな。
北海道はまだまだですよね。
こっちはですね、今年は開花予想が一応5月15以降になってますね。
そうですか。じゃあゴールデンウィークが明けた後じゃないと桜咲かないんですね。
去年おととしはね、ゴールデンウィーク中に咲いてくれたんですけど、
うんうん、
まあ開花桜前線の最終到達地なんで、私の住んでるところは。
その辺にもソメイヨシノがあるんですか。
一応ね、あることはある。あとこっちはね、エゾヤマザクラとかこう、
うん、
北海道ならではの桜なんで、
そうですね、
まあ、多分あのこれはソメイヨシノで言ってるとは思うんですけど、エゾヤマザクラのがちょっと早めに咲くとは思うんですけどね。
ですか。桜はとってもたくさん種類があって、
ええ、
種類によって咲く時期も違うんですよね。
あ、なるほどね、
うん、でソメイヨシノは、
ええ、
まあ、江戸時代に東京というか当時江戸のソメイ村っていうところで作られたとか品種改良された桜で、
はあはあはあ、
まあ、特徴の一つ大きいところは葉っぱよりも先に花が咲くんですよ。
はあ、先に葉が出る前に桜が出る。
そうです。皆さんそういう桜がたくさん見てるので、それが当たり前だと思ってるかもしれないですけど、
うん、
山桜っていう種類は葉っぱの方が先に出るというか、葉っぱと花が同じぐらいに出ちゃうんで。
なるほどね、
うん、なので日本人が好きなこう枯れ木が急に花が咲く、
はいはいはいはい、
ようなことはやっぱり梅とかソメイヨシノっていうのが人気があるのはその辺じゃないかと思ってるんですけど。
なるほどね。緑色はそういえば入ってないですもんね。
そうなんですよ、
うん、
昨日まで全然こう葉っぱも何もなかった木に急に花がポンって咲くっていうのがやっぱ日本人好みなのかななんて思っているし。
そうですね、
ソメイヨシノ
はそうかそう
ほとんどですね、実がならないというかですね、実がなるんですけど本当にちっちゃい実で、そこから自然に発芽するってことはとても確率が少なくて、今あるソメイヨシノは、まあ、99% というかほぼ 100% が継ぎ木とか、
はいはいはい、
挿し木みたいなもので増やされてるんですよ。
なんかその継ぎ木であの元の木の方がもう寿命で枯れかけててちょっと危ないよみたいな話を聞いたことがありますね。
でソメイヨシノ自体も、
うん、
その品種改良の末できてるやつなので、もう自然のものに比べると、はいはい、木の寿命も短いっていうところがありますし。
なるほどね。
全てのソメイヨシノがほぼクローンなので、
お
なので同じところに植わっている同じぐらいの樹齢のソメイヨシノはいっぺんに同じ日に咲いたりするっていうのも特徴ですよね。
あ、そういうこともあるんですね、うん、
遺伝子のばらつきが少ないっていうのもあって、
うん、そう、逆になんか病気かかった時は怖いですね。
そう、なのでソメイヨシノが死んじゃうような病気が流行ると、うん、日本中の桜がなくなっちゃうんじゃないかっていう危惧もされているんですよ。
そうですね、
うん、ということで桜についてもちょっと理科っぽいことがあるかななんて、
なるほど、
お話をしてみました。
おお、なんか面白いですね、桜のお話も。はいはいはい。
で今日本編は何をお話してくれるんですか。
いよいよね、暖かくなってきたし、
はい、
前回の冬の星座からだいぶ経ちましたので。
経ちましたね。
はい、やっと春の星座をちょっと少しご紹介しようかと。
そうです。じゃあ、はい、今日聞いていただくと、
うん、
夜8時からまあ深夜ぐらいまでかなに出てくるメジャーどころの星座が、あ、あれはなんとかだっていうのが分かるようになると。
大体分かりやすいところを重点的にご紹介しようかなと思ってるので、
はい、
まあ、言葉でどれだけ説明できるか難しいところですけれども頑張りたいと思います。
分かりました。
はい、では本編の方入っていきたいと思います。
はい、
そうですね、まず春の星座、これをご紹介していきたいと思うんですけれども、
はい、
まあ、大体ほら、冬の星座が、今時期だともう西の方に傾き始めて、うん、夜の8時ぐらいですかね、南の空に見えている、まあ、大体こうメジャーな星と星座をご紹介していくんですけれども、
はい、
まず一番目につくのはどれですかね、やっぱり
どれですかね、うん、
一番形がね見やすくて分かりやすいのは僕の中ではね獅子座だと思うんですけど、
そうですね、あの、うん、真正面というか真上というか南を向いて真上に見えるのが獅子座ぐらいが一番、
そう、これがね一番まあ星座のほらイメージもしやすいし、
明るい星もまあまあ多めですからね、
うん、やっぱりねこの頭のほら、釜の部分、
うん
うん、ここがちょっと特徴的なんで、このこれほら獅子座の獅子の頭の部分になるので、
そうそうなんですよ、で全開というかですね、なかなかこうラジオというか声で説明するのはとても大変っていうのが分かりまして、細かいところは多少星座表とかですねいろんなところ見ていただくとして、うん、
はい、
獅子座っていうのが南の空に見えてますよっていうのをとりあえず覚えていただければかなと思っております、
うん、そうですね、これやっぱりあの、星座の雑誌というか早見表とか一つご用意していただけるといいと思います。
今だとウェブでたくさん見られるので、
そうです ね、
ね、星空とか、
うん、そう、
星のガイドとかっていうので検索かけていただくといろんなところが見つかると思います。
うん、春の星座とか言っても出てくると思うし、
そうですね、
うん、
今だと獅子座とか乙女座、
乙女座がすぐ獅子座の、まあ、左隣というかに東の方に見えてるんですけど、
そうですね、その辺が、うん、季節的な星座としては有名なところですね、
はい、ここら辺がそうですね、
はい、
あとこれ一応面白いのがあの北斗七星、
はい、
これも一応春の星座の扱いというか、
そう、北斗七星は北の空に見えるんで、
ええ、
一年中見えるっちゃ見えるんですよね。
あ、そうですね、ただまあ春のこの時期になると空の高い位置に上がってくるので、
そうかそうか、
そうそうそうそう、
北斗七星っていうと、
うん、
なんとなく一年中見える気がしますけど、
はいはい、
大熊座ってなると、
うん、
冬というか秋から冬にかけては地面の下に半分ぐらい隠れちゃうのかな、
まあ、ちょっと下の部分がね、まあ、この星座北斗七星はまあ大熊座なんですけど、
はい、
これから熊の形をね想像するのはなかなか難しい星座なんですよね。
そうですね、
うん、
多分皆さん北斗七星は北の空に向かって
希
釈の形をした7つの星なので、
うん、
すぐに分かると思うんですけど、大熊座っていうのはそこの希釈の柄のところ、持つところが尻尾で、こうすくうところが背中のところで、頭はそのもっともっと先にあって、結構大きな星座で、大熊かーっていう
だから北斗七星自体もかなりね大きいんですけど、それの倍以上面積的にはあるので、
そうですね、この季節だとほとんど頭の真上まで大熊だったりしますからね、
う
ん、
そうですね、で特にねこのね春の星座っていうのはね、あの面積が大きい星座が多いんですよ。
うーん、
で一番ね全天の中で一番面積が多いのは何座だか分かります？
大熊座は結構大きい感じがしますけど、
そう、もっと大きいのがあるんですよ。
これ何座ですか？
これはね、あのね、下の地平線の方、南の下の方にあるんですけど、
はい、
海蛇座っていうのが、
あ、もしかしてニョロニョロニョロニョロ長い星座ですかね？
そうですね、あのね明かり星がねそんなにないんでね分かりにくいんですけれども、
はい、
こう長くつながってる星座があって、だいたいその位置的に言うと、その冬の星座と春の星座の間の、まあ、あの蟹座、
はい、
うん、蟹座のねちょうど下の部分ぐらいが蛇の頭になるんですけど、
うん、
それからずっと地平線の下のあたりをこう線で結んでいって、それこそ乙女座の下ぐらいまでつながってるんですよ。
本当にこれ今配信している頃の、
うん、
夜、
あ、まあ、そうですね、
だと真南のその蟹座のすぐ下のところから地平線の下までややこう左の下にズルズルズルって体があるように、
うん、
星がつながってるのが海蛇座なんですね。
これがね面積的には一番大きいと、で2番目に大きいのが乙女座なんです。
あ、そうですか、
はい、
ちょっと補足の説明させてもらうと、
あ、はい、どうぞ。
今何座って言ってんのって皆さん頭の中に星座の乙女座だったら、うん、こう女性の絵を思い浮かべてるかもしれないんですけど、
はい、
今全天の星は、何座のエリアに入るって言って、こう 土地のようにね、境界線が引かれてるんですよね。
そうですね。
なので乙女座の面積っていうのは、乙女座の、昔ながらの絵が描いてある面積というよりは、全天を乙女座エリアって区切った乙女座番地のところっていうのがあって、
そうですね、
その面積が一番広いのが海蛇座で、その次が乙女座というふうになってるんですね。
はい、そういうことですね。
はい、
だから、まあ星座の形の、ね、絵を乙女座の横倒しの、まあ、乙女の絵なんですけど、
うん、
それよりもずっとなんか広い面積で結構直線で区切ってるような感じなんですよね。
はい、
乙女座エリアとなるとね。
そうですか。それにしてもやっぱり大きい星座って、私は結構大熊座でも大きいと思ったんですけど、それよりも乙女座の方が広いエリアを占めてるんですね。
意外にそうですね。それこそね、乙女座ってね、いまいち形が分かりにくい星座っていうんですかね。
なんか、うん、スピーカーが入っていて、
うん、
乙女座の胸のあたりに、3個か4個ポツポツポツってあるぐらい分かるんですけど、その後そうこう頭とか足とかっていうのはあんまりこう星空を見れても想像がしにくい感じですね。
そうですね。これからね、乙女の形はまず出てこないというかね、うん、そうそうそう、まあまあ大いに星座っていうのはそういうもんなんですけど、
そうですね、
うん、形がね想像できる星座っていうのはやっぱりかなり明るくて分かりやすい星座なんですけど、うん、乙女座もね、まあ、昔からある星座なんですけど、まあ、形はちょっとこれは分かりにくい部類ですね、かなり。
先ほど北斗七星が見やすいっていう話をしたんですけれども、
はいはい、
北斗七星って、はい、結構見やすい星座ではあるんですけれども、
うん、
どっかの星が二重星になっていて、目がいい人は2個に見える星があると思ったんですけど、何番目か。
これはですね、北斗七星の、秘釈の手に持つ絵の部分の、
うん、
端から2つ目の星ですね。
あ、端から2つ目、
はい、
絵の端っこが1つ目だとすると2つ目が22、目がいい人は20に見えるぐらいの離れてる星が見えるんですね。
これ昔の兵隊さんなんかこれでなんかほら視力検査をしてたとか、
お
なんかそういう話をよく聞きますけど、僕は一番ショッキングなのが、ほらテレビのアニメですか、北斗の拳ってあったじゃないですか。
とかテレビのアニメというよりはジャンプで連載してきた大ヒット漫画ですね。はい、
そうですね、
はい、
北斗の拳でこの二重星の小さい方の星が見えると、何ですっけ、死が
迫ってるんですよ。
そうそうそうそう、
視聴星というふうに言われてましたけど、これ本当の名前は視聴星じゃないんですよね。
明るい方がミザールと言いまして、
はい、
ね、目がいいと見える小さい方の星がアルコルって言います。
あ、ミザールとアルコルが、
はい、
一緒なところにあるのが北斗七星の2つ目のやつですね。そうね、
アルコルが見えると死が訪れるとそんなことはないですけど、
北斗の拳の中では死が訪れますが、
そうそうそう、
目がいい人だったら見えますと。
そうそう、みんな目がいい人は なくなってしまうので、ね、なんかね最近ちょっと知ったんですけど、
はい、
このミザールとアルコルっていうのもなんかねそれぞれ実は二重星らしくて、
うん、
50星か60星ぐらいのね実は連星らしいんですよ、この。
あ、そうですか。
うん、なんでねかなり狭いエリアで、ひめき合ってる。多分なんかこう惑星なんかはこう居づらいんじゃないかななんて思うんですけど。
そうですね、うん、星が2つすぐそばにあるやつって
うん、
実際には遠く離れていてたまたま地球から見るとそばに見えるタイプと、
あ、はいはい、
本当にこう星が集まっていて2つとか、うん、もっとたくさんのものが見えるところとあるんですけれども、
そ
のミザールとアルコルについては本当にすぐそばにある星なんですね。それじゃあ
近い星らしいんですよ。そうだからまあたまたま近くにあって二重星に見えるのも多いんですけどね、
はい、
うん、このミザールとアルコルはなんかもう本当に締め切ってるらしいんですけど、
そうです、望遠鏡とか天体望遠鏡を買った時に、
うん、
一番最初に見るって月で、とっても綺麗に見えるんですけど、
はいはいはい、
その後って惑星を見たりするじゃないですか。
まあそうですね、
木星とか、うん、土星とか、うん、金星とか、
はいはい、
でその後見るのがだんだんなくなってくるんですよ大体。
あー、
そういうと恒星って見てもね点にしか見えないから、
まあ、そうですね、う
ん、そんな時にこういう二重星とかよく見ると1個しか見えないけど、はいはい、性能のいい望遠鏡で見ると2個に見えたり数が増えて見えるっていうのが結構あるので、
はいはいはい、
望遠鏡天体望遠鏡持ってるけどなんとなくいろんなもの見ちゃったなっていう方は、
うん、
二重星とかを探して、あ、2個に分かれて見えるとか、 よくよく見ると色が違うとかっていうのを確かめてみると面白いんじゃないかと思いますよ。
そういう楽しみ方もねいいですね。
あとはちょっとね、パソコンのベンチマーク的に、どの二重狭いだったらこの望遠鏡は2個に分かれて見えるかっていうような、
あー、なるほど、
性能検査みたいなことに使ってる人もいますけどね。
なるほどね、分解能っていうんですか。
そう
ね、 ね、いい望遠鏡欲しいな
そうですね、ちょっと話がそれましたけど他に春の星座で見ておくべきところとか、はい、こう観察してみようってありますかね。
そうですね、春の星座といえばやっぱりこうご説明しないといけないのがあるんですけれども、ほら冬には冬の大三角形っていうのがあるじゃないですか、
はい、夏にもありますよね、
夏の大三角形ね、
はい、
春はね、まあ、春のね大三角形っていうのもあるんですけど、それよりも分かりやすいのが、ね、春の大曲線っていう、
大きいに曲がるに線で大曲線ですね。
そうですね、これをねご説明ちょっとしたいと思うんですけど、はい、今、ご説明してた北斗七星の柄の部分、
はい、
手に持つ部分ですね、
はいはい、
北斗七星の柄の部分の形の R をそのまんまずっと伸ばしていくと比較的黄色っぽい明るい星に一つ当たるんですよ、
はい、R って言ってるのは曲がり方のことですね。
あ、さようでございます、はい、この曲がり方をそのまま伸ばしていくとちょっと黄色っぽくて明るい星がありまして、
はい、
これがね牛飼い座という星座のアルクトゥールスという星になります、
はい、アルクトゥールス、
はい、アルクトゥールスです、
はい、
なんか長い名前ですけどね、そしてその線をさらに伸ばしていくとさっきの乙女座のスピカまでいきます。
ということは大曲線っていうぐらいだから北斗七星の柄の柄の部分が軽く曲がってるのを曲がりつつ黄色い星に行って、そのままの曲がりのまま明るいスピカまで行くと。
そう、なんとなくこう弧を描いたような感じで明るめの星がこう並んでるのがね分かると思うんですよ、でスピカまで行くとちょうど今ねスピカのすぐ近くに土星が光ってますので、春の大曲線の最後は明るい星がポツポツっとこう2個あるはずなんです。
そうですね、ちなみにこの土星がスピカとすぐそばにあるのは今年だけで、またこう土星は惑星なので星空の中をこう行ったり来たりするのでスピカと土星はだんだんまた離れていってしまうんですけども、今年の春はスピカと土星がすぐそばにあるので、
はい、
見てみてくださいと。
この番組があと1年来年までうまく続いていたらスピカと土星の位置をもう一度説明したいと思うので。
そうですね、
そう、どこまでずれたか、
春の大曲線でスピカを説明して、そういえば去年は土星がありましたねって話ができるんじゃないかと。
さあそこまで続けていきたいと思いますけれどもね、はい、そうですね、まあそれで、今説明したアルクトゥールスとスピカとあとね三角をねもう一個で三角が作れるわけですよ。
お、
さっき一番最初に説明した見やすい獅子座、
はい、
獅子座の中で一番明るい星っていうのがレグルスっていう星なんですけれども、
はい、
これは獅子座のね、右向いてる獅子座の前足の付け根の部分にある明るい星なんですけど、
今だと南の空の8時ぐらいだと頭の真上ぐらいですかね、
上の位置にありますね、はい、でそれの、尻尾のところにもちょっと明るめの星があるんですけど、
デネボラ、尻尾っていうのは南を向くと左側、
そうですね、
東に寄ったところにあるんですね、
はい
はい、
その部分の星がデネボラっていうんですけど、
はい、
この星を加えて、3つテネボラ、スピカ、アルクトゥールスで三角が作れるのでこれで春の大三角と言います。
おお、でも夏の大三角とか冬の大三角に比べるとちょっと地味かな、
ちょっとね分かりにくいというか、まあ三角できなくもないよみたいな、まあ綺麗な三角ではあるんですけど、あのねデネボラがちょっとね少し分かりにくいかなという感じ。
暗めですか。
そうそうそう、
で今言ったレグルスっていう星は明るめなんですが、
はい、
この季節そこに火星が近づいていて、
そう、
黄色い火星と、まあ、白いというか、よくある恒星のレグルスっていうのが並んで見えるっていうのもポイントですね。
そうですね、だから、レグルスのすぐそばには火星、スピカのすぐそばには土星と、なんか結構今時期としてはねこう火星土星の位置も発見しやすいというか。
そうですね、
そんな感じで、でまあ、明るい星座っていうのは春の星座だと大体こんなもんなんですよ、それでそのさっきの土地の話なんですけど、
はい、
全部の星空っていうのは、まあ、必ずどっかの星座のエリアになってるんですね、
っていうふうに分けたんですよね、
まあ、そうですね、だから、 隙間がここはどこの星座でもないよっていう部分が、まあ、ないわけですよ、うん、で結構ね暗めの部分で星座が作れないぐらい暗い星しかないんだけど土地はあるわけなんで、
うんうん、
そういうとこにも星座はあるわけですね。あ、
もしかして何回か前にお話をしてくれた、うんうん、すごく昔からある星座の後にその16世紀17世紀の星を見ていた天文学者たちが、はい、この辺の星を集めて新しい星座をつけようと、そういったところで新しい星座と言われているところですね。
そうですね、
うん、
結構ねマイナーな星座もあって、
はい、
まあ、ちょこちょこっとご紹介したいんですけど、
はい、
あのめったに聞かないような名前の星座を少し一つ二つ、獅子座って今説明した獅子座の上、
はい、
上ったらなんか表現が変ですけど、獅子座と北斗七星の間ぐらいにですね、
うん、
子獅子座っていう星座があるんですよ。
大熊小熊もありますけど、獅子座に子獅子があるわけですね。
そうですね、獅子座と子獅子座があるんですよ。
今の季節南の空に獅子座が見えてるのところからもっと首を上の方に上げたところにあるのが子獅子座になるわけですね。
これでね、まあ、子獅子をこう連想するのはまあ不可能ですけど、あ一応そういう土地があります。
要は、ね、言った通り暗い星が並んでるところを獅子座の隣で子獅子にしちゃえという感じでつけたわけですね。
だからこれもね最近って言ってもあれですけど、うん、比較的新しい星座なんでこのギリシャ神話なんかもねほとんどないんですよ。
それはギリシャ神話には出てこないわけですよね、
うん、まあそうですね、後付けみたいなもんですからね、うん、あとねそのもう一個ねさらになんかよくわからないここの土地はもう山猫座にしちゃえ的な山猫座っていうのがあるんですけど、
これも山猫に見えるというよりは星が並んでいて、
う
ん、
そうそうそう、
無理やり猫を当てはめてというか山猫は当てはめてるわけですね。
あ、そんな感じですね、
はい、
で子獅子と山猫この2つの説で、まあヘベリウスさんっていう、まあ、国籍はポーランドの、昔の天文学者さんなんですけど、
はい、
まあ、この方がねこの星座を作ったんですよね、うん、でね山猫座に至ってはこの星座を作ったヘベリウスさん自体が、
うん、
この星座を見るには山猫のような鋭い目が必要と、
うん、なんか名前つけるのと山猫の形してるのがなんとなくごっちゃになってますねすでにね。
そうそうそうそう。だからまあそれぐらいちょっとマイナーな星座というかね、
うん、
これもね、まあ、あの機会があればあの星座の早見とかでちょっと確認してトライしてみるのもいいかもしれないですね。図書を探すのね、はい、
でいつもエンディングでやっている最近の天文現象というところで、
うん、あ、そうですね、
今回あんまないんで一個だけ紹介しておくと、
うんうんうん、
金星、さっき土星と火星の話をしましたけれども、
はいはいはい、
金星がですね今見頃で、
うん、
夕方になると西の空にすごく明るく輝いているのが金星なんですけれども、
はい、
4月の25日に月と金星が並びます、
うん、あ、すぐ近くに、
え、そうですね、すごく近くに並んで、月齢が4なので、うん、本当に細い月と金星が隣同士で並ぶので、はい、見てみると綺麗に見えるんじゃないかと思います。
なるほど、これはぜひ一度ご覧になってみてください、
は
い、
そうですね、他はですね、はい、これといった普通にこう見ていて楽しいことはあまりないのでですね、
うん、
今回はちょっと割り込みでここで紹介させていただきました。
わかりました、
はい、
まあ、火星と、ね、土星はね今ご説明した通り見やすい位置にありますので、
そうですね、
レグルスとスピカと一緒に、ちょっと見てみるといいと思います、
はい、ちょっと土星はね、出てくるのが遅めの時間というか、
あ、そうですね、
なので小さいお子さんの場合にはですね夜更かし大変なんですけれども、金星は日が沈む前から頑張れば見えるし、火星は日が沈んだらほぼ真上に見えているので、
うん、
ぜひ見てみてください。で夜更かしができる大人とか頑張ってみたい人は土星が東の空から昇ってくるところが分かるんじゃないかと思います。
そうですね、まあ、大体春の星座だとこれぐらいの部分だと思うんですけれども、
はい、
あとは何かあったかな。あ、そうだ、一個ね、形というかね面白い星座がありまして、
はい、
うん、髪の毛座ってあるんですよ。
また強引な名前ですよね。髪の毛座ってどんな形だよって思いますけどね。
これね、僕ね、まあね、田舎なんで見えるんですけど、なんつうんですかね、小さい星というかモヤモヤモヤっとしたのがね見えてて、ちょっと不思議な星座なんです。
お、
うん、
今どの辺に見えるんですか。
うんとね、獅子座と牛飼い座アルクトゥールスの間ぐらいに、
うん、
ちょうどねモヤモヤモヤっとした部分があるんですよ。ちょっとね都会だとね見えないかもしれないですけれども、この春の星座のエリアっていうのは ちょうどあの銀河系 の, あの天の川からちょっとずれてる、外れてる部分にあるんで、
はい、
あの宇宙でいうとですね、かなり遠くの部分まで見渡せる場所なんですね。
ということは、髪の毛座に見えているような星たちは、我々の銀河の外の遠い遠い星が見えていると。
うん、肉眼で見えてるのは、まあ、あの星なんでしょうけれども、
うん、
これ、望遠鏡とか双眼鏡で見ると、すごい遠くの銀河まで結構見えてるんですよね。あとほら、乙女座の近くにも、銀河の集まりがありまして、
はい、
ここら辺にもあの遠くの銀河がいっぱい集まってる部分があります。なので、まあ、銀河系とか外の銀河を観察するにはとても春の星座はね、いいエリアではあるんですよ。
そうですか。じゃあ銀河系、その外の銀河を観察したい人はこの季節にぜひ乙女座の周りとか、
はい、
を見てみてください。
はい、
春の星座を紹介してきました。
はい、
なかなかね、すっきり晴れた日が少ない季節ではありますけれども、ぜひ日が暮れた後、夜の空を見てみてください。
はい。さあ、先週じゃねえや前回お届けした日食メガネのプレゼント企画だったんですけれども、
ありましたね、う
ん、はい、たくさんの方からご応募いただきました。
ありがとうございます。
はい、総勢、なんと11名の方にご応募いただきまして、
ほう、はい、この中から何人に当たるんでしたっけ、うん、
5名ですね。
ですか。じゃあ、はい、倍ぐらいの確率ですね。
そうですね、
狭き門かな。
2人に1人ぐらいの確率なんですけれども、
はい、
お便りも同時にいただいてますので、
はい、
少しご紹介していきたいと思いますね。
わかりました。じゃあ、
うん、
私がこう11名の方の応募のお便りを順番に読んでいきます。
はい、
で、何番の方、お名前お便りという感じで読んでいって、
はい、
その後本宮さんの方でこう、ランダム抽選機を使って、はい、何番の人が当たりっていう感じで進めていけばいいのかな。
そうですね。
はい、
厳密に抽選をいたしますので、
分かりました。
の中で、はい、ではではお願いします。
はい、それではですね、応募いただいた方のご紹介をしていきたいと思います。
はい、
まず応募ナンバー1番ハンニバルさん、はい、お便りの方を読ませていただきます。いつも楽しく拝聴しています。専門的な内容を分かりやすく説明していただけるので印象に残り、最近ではなんとなく星空を眺める自分に気づきます。これからも頑張ってください。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ね、星空を見ていただけるっていうのはこちらとしても嬉しいですよね。
うん、そうですね。なんとなくこうね、普段から空を見る意識がついてくれるとなんか嬉しいなっていう気がします。
はい、
はい、
で応募番号2番白こりさん。
はい、
番組聞いてから空を見上げる時間が増えた気がします。昼の太陽を見ることができれば嬉しいと思い応募させていただきますということです。
はい、ありがとうございます。当たった
らぜひ見てみてください。
そうですね、これ別にね、日食じゃなくても普段から見れますからね。
はい、応募番号3番。
3番、はい、
KY1109 さん、 iTunes の方で天体望遠鏡の質問をした KY1109 です。前回質問したファインダーのことで補足ですということで、うん、ファインダーの軸合わせがうまくいかないというご質問があったんですが、
はい、
まだうまくいってないようで、これまた別で解説ができればかと思っています。
そうですね、
はいはい、ということで応募番号3番の、KY1109 さんでした。
はい、ありがとうございます。
ちなみにですね、メガネをかけているんですが、うん、影響がありますかということがあるんですけれども、うん、ファインダーの調整とメガネは多分関係がないので、うん、そこは心配しないでください。
なるほど、
はい、はい、応募番号4番猫蔵さん。
はい、
通勤電車でポッドキャストを聞いています。科学系、特に宇宙の番組が好きです。しかし、うん、日本のポッドキャストにはそもそも科学番組自体のヒット数が少なく寂しい限り、そんな中そんな理科の時間を見つけ飛びつきました。長く続けてくださいね、うん、ということです。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございま す,
でです、ね、こんな話題を取り上げてほしいというリクエストがあるんですけれども、これは、はい、私たちの方で読ませていただいて、また別の機会にご紹介できればと思います。
はい、
応募番号5番金釜さん。
はい、
40間近の今まで星に全く興味がなかったのですが、このラジオのおかげで毎日空を見上げて歩くようになりました。神奈川県ですが、意外に星が見えることに今更ながら驚いています。
ほう、
うん、よかったですね、うん、
はい、
今回吉安さんが3600円の望遠鏡を使っていると聞いて驚いたのですが、 ラップの芯を集めて作る望遠鏡とはどんなものでしょうか、うん、初心者に無理めなものでしょうか、ご教授でいただけると幸いですということです。
はいはいはい、
はいはい、ですね、
これあれですよね、吉江さんの。
そうです、私はキット、うん、手作りという工作キットの望遠鏡を買いまして、
うん、
名前がカタカナでコールキットという名前で、これ歴史結構古いんですけど、うん、これはサランラップとかのラップの芯みたいなやつがいくつか届いて、それにレンズはめ込むっていうタイプなんですけれども、
なんか手作り感あふれる感じですね。
そうですね、
うん、
同じくらいの値段で三脚がついているようなもので、違うものもあるので、うん、また天体望遠鏡紹介できる回もあるかもしれないんですが、コルキットもどんな方というか初心者の方も作っていただけると思いますが、初心者向けの他の望遠鏡とかもあるかと思うので、ちょっといろいろ安めの望遠鏡見てみてください。
結構ね、安く手に入るのが最近ね、すごく増えてきてるのでね。
はい、
はい、
次応募番号6番、
はい、
黒助黒太郎さん、
はい、
いつも興味深く聞かせていただいています。
はい、
今回の話を聞いて、子供の頃父親に小型の天体望遠鏡を買ってもらって月の表面を観察していたのを思い出しました。
はあ、
息子にその話をしたら、僕も買ってほしいとせがむので誕生日にでもプレゼントしようかと思いますと。
いい話やな。
いい話ですね、
うん、
こちらの日食メガネ当たったらですね、うん、ぜひご自身の部分も買って家族揃って日食見てみてください。
はい、望遠鏡な、どんなに頼んでも買ってもらえる雰囲気じゃなかったからな、せがまなかったな僕は。
ご紹介続けます。
はい、
応募番号7番、
はい、
浜野カモネギさん、
はい、
いつも楽しみに聞いています。暦のような社会と理科の組み合わせ技が好きです、うん、それから春の星座も紹介してくださいということでした。今回、はい、紹介してみました。
はい、ちょうど今回ね、いい時期でしたね。
そうですね、
はい、
次応募番号8番、
はい、
アトミックさん、
うん、
サラリーマンです。通勤時間に楽しく聞かせていただいております。無趣味な私ですが、この番組のおかげで天体観測に興味を持ちました。さほどお金もかからず生涯を通して楽しめますよね。毎回楽しみにしております。頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。やっぱりね、天体望遠鏡とか買い始めるとなかなかね、お金とかかかったりしますけれども、普段目で見える星だけだったら、
天体望遠鏡に凝り出しちゃったら、そっちの方行っちゃったらね、
また違う趣味になっちゃうんですけど。
そうそうそうそう、お金をつぎ込むつぎ込むで、
チラチラと見るだけでも楽しいと思いますので。
そうですね、
はい、
はい、
次応募番号9番、
はい、
G ダッシュさん、
はい、
いつも楽しく聞いております。太陽メガネプレゼントにつられお便りします、
うん、
配信日が満月新月がということで、このポッドキャストを聞き始めてから、会社帰りには晴れていれば空を見上げ月を探すようになりました。
ほう、
地球章による三日月はなかなか幻想的なものがあります。これからも配信を楽しみにしております。はい、
はい、地球章が見えるってことは ね結構暗い夜空をの場所にお住まいという感じかもしれないですね。
地球章は地球に照らすっていう字を書いて、
はい、
三日月みたいに細い月の時に、うん、月の暗い部分が地球の明かりで照らされて明るくなっているのを地球章っていうんですよね。
本来こう影で見えてない月のまん丸の部分がなんとなくぼやっとこう見えてる、
ええ、うん、ぜひ月が細い時に残りのまん丸が見えるかどうか確かめてみてください。
よく見ればね、結構こう月の形見えると思いますので、
ですね、
はい、
はい、次応募番号10番、
はい、
ピッツァさんでいいのかな、
はい、
いつも通勤途中の車内で聞いています。大学教授などの講義などと違い、リスナーの質問に回答するときにちょっとハラハラさせるのがなかなか味わいがありますということで、励まされてるのか試されてるのか分からない感じですけれども、
ありがとうございます。
素人ながら頑張っていきたいと思います。
叱咤激励と受け止めて、
はい、最後の方、
はい、
応募番号11番、
はい、
お名前ひろゆきさん、日食メガネを希望します。いつも楽しんで聞いています。頑張ってくださいませ。小学校3年生の男子ですっていうのをお父さんが、代筆で送ってくれました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
小学生の方も聞いて分かるような内容を心がけていますけれども、時たま難しいこともあるかもしれません。
はい、難しかったら
質問をね、
そうですね、
ぜひ送っていただきたいと思います。ということで11名ご紹介させていただきました。
はい、さあ、あの抽選方法なんですけれども、
はい、
お家にあったトランプのハートを抜き出しまして、
はい、
1番から11番までご用意しました。
エースからジャックまで。
エースからジャックまで。今ここにちょっと、はい、任天堂のプラスチックのトランプですけど、
はい、
はい、これを、ここ聞こえますね。
はい、
これをね今よくあのね音だけですけどあの
シャカシャカ
シャカシャカ点を切ります。
はい、
シャカシャカシャカシャカシャカと。これで本当に今選びますから。はい。
そうですね。ということで、はい何番と言っていただければ私が、番号とお名前の方読みますので。
はい。はい、点を切りました。
はい。
では上から取っていきます。
はい。
まず一つ目。ああいきなり出ました。エースが出ました。1番です。
1番。
はい。
1番ハンニバルさん当選でございます。おめでとうございます。
はい、おめでとうございます。続きまして来ました4番。はい、
4番は、猫蔵さん当選です。
おめでとうございます。
ございます。
続きまして、2番。はい、
2番は、白こりさんです。当選おめでとうございます。
おめでとうございます。何名来ました？3名
来てます、ね。
はい、次4人目の方、
はい、
じゃんジャック
11番。
はい、
11番。
はい。
代筆をとしていただいたひろゆきさん当選しました。おめでとうございます。はい、
おめでとうございます。
ということは、はい、あと1人ですね。
最後ですね。
最後の人、どなたでしょう。
はい。では、いきます。
はい。
じゃん !9 番の方です。
9番の方、G-さん当選です、はい。おめでとうございます。
1、2、3、4、5。はい。以上で当選し、投票じゃねえや。終了です。
抽選ですね。
抽選ですね。言葉出てこない。やばいな。
こちら、当選をされた5名の方はですね、お手数なんですけれども、送り先の住所を書いて、
はい
応募の時と同じメールアドレスをフロムにして、こちらに送ってください。こちらに届き次第、返信で郵送させていただきます。
はい、
で外れてしまった6名の方ごめんなさい、
はい
ぜひですね、今
申し訳ございませんでした。
ホームセンターとか、電気屋さんとかですね、今日あちこちで2色メガネ売っておりますので、
はい、
500円くらいから。
もうかなり、あれですよ、どこでも手に入るような感じですね。
そうですよね。
うん、
高いのも、2000円とか、もう少し高いのまで売っているので、
そうですね、
ほら、探してみて。
変な話、売る側からすれば、本当に季節もんなので、もう
売り切りたい。
そうですね。もうギリギリになったら叩き売りになるかもしれないですけれど、
そう叩き売りになるか売り切れになっちゃうかなので、
そうそんな数も作んないかもしれないですしね。
リーズナブルなものをお早めに入手しておいてください。
はい。さあさあさあ、
はい、
終わりましたね。
結構長めに喋ってしまいましたね今回は。
そうですね、はい、まあとりあえず番組のあと宣伝の方したいと思いますけれども、
はい、
この、そんな理科の時間なんですけれども、そんなプロジェクトっていう、うちの全部でね今6番組配信してます。
そうですね、グループでやっていて番組6つ、
はい、6つ持ってます。
はい、
吉谷さんがやっているのが
写真のことをお話しするそんなフォト内緒っていうのをやってます。
はい、それとですね、あと僕が他に出てるのが、そんなこと内緒っていう、まあ、バラエティ雑談番組ですね。
バラエティ雑談番組ですね。はい、
それとあと、雑談の IT 系のお話をするそんな IT という番組があります。
はい、
あと IT の最新のニュースをこう独自目線でご紹介しているそんな IT ニュースと、
はい
はい、あと IT 番組、ちょっと配信が少し遅れ気味なんですけれども、古いパソコンのお話なんかをしているそんな IT R40 という番組もございます。はい、でこの番組そんな理科の時間合わせて全部で6番組やっております。はい、はい、そうですね、他の番組のもなんかもね、登録して、ぜひ聞いてみてください。
そうですね、はい、iTunes を使っている方であればポッドキャストの中から、そんな意図ひらがなで検索していただくと、
はい、
全ての番組が見つかると思いますので、そちらから購読というのをやっていただくと、毎回毎回聞くことができます。
はい、結構ね、
iTunes を使っていらっしゃらない方の場合には、
はい、
そんない .com というサイトで私たちそんないプロジェクトの番組全番組を配信しております。 sonnai.com というのをウェブブラウザの方に入れていただいて行っていただけると全ての番組が聞けるようになっておりますので、そちらから、はい、直接の視聴または自分のポッドキャストを聞けるソフトに登録というのをやってみてください。
はい、これでまあね全部番組見れるはずなので、でそこから質問とかご感想なんかも書くことができますので、
はい、
もし何かございましたらそちらの方からご応募というかお手紙をお待ちしております。
ください。
そうですね、 あと、村内プロジェクトで、村内友の会という会も、まあ、ちょっとね、今月多少滞っている部分もございますけれども、
はい、
会員限定のコンテンツなど、これからも配信していく予定となってますので、同じ村内 .com の方から登録できますので、皆さん登録の方してみてください。
よろしくお願いします。
お願いします。さてさてさて、次の配信がいよいよ5月ですね。
はい。
5月6日の満月が次の配信になります。
そうですよね。その次の新月の日は日食の日なので、う
ん、はい。
次の配信は、
まあ、いよいよ
日食特集をしないといけないかなと思っております。
そうですね、はい、ちょっとより、日食のことについて詳しく、
そうですね、具体的にどうやって見ればいいのとか、
うん、
楽しみ方みたいなものをもう一回お話ができるといいんじゃないかなと思ってます。
そうですね、結構朝早いんですよね。
そうです、7時台なので、
うん、
はい、
早起きして見ないと、
はい、なのでなんとなくね、上の方かななんて思ってると、うん、東の空の地平線の近くだったりするので、
そうそうそうそう、意外にこのね、場所なんかも選ばないといけないのもありますしね。
そうですよ、東側に山とかね、
そうそうそう、
木がたくさん生えてるお家の場合にはちょっとお家から出て見やすいところに行かなきゃいけないとかあると思いますので、
そうですね、それなんかもね、次回はじっくりとやっていきたいと思います。
はい、
では今回はこれぐらいで終わりたいと思います。
はい、
はい、お届けしましたのは元宮と
吉安でした。
それでは皆さん、次の満月の日にまたお会いしましょう。
さようなら。